国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。ナホは猫だよね。
はぁ、
犬か猫かって言ったらのイメージだよ。
はぁ、何ですかいきなりその話。
だって今日のお昼にその話ですっごい盛り上がったんだよ。
そんなんで大学生にもなるのに。
そんなんで、大学生にもなるのに、けどいいの、案外面白いんだよ。ちなみにやっさんとツッチーと宮坂先生は犬だって。でナホは放送局のみんなはどっちだろうって思って、ちなみに私は自分のことをリラックマかなって思ってる。
そもそももうそれ猫か犬かの話じゃないじゃん。
やっぱり犬か猫かって言われたら、じゃあ猫かな。
そうか。
ナホは他の人のことどう思う？
それはエンディングにて。では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の硬いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけではなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。弁護士さんに
聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネームガンダム大好きさんからの質問です。私は転勤が決まり、現在借りている家を引っ越すことになりました。そこで借りている部屋の明け渡しの際に不動産屋さんに確認をしてもらったところ、修繕費の名目で敷金・礼金は一切返還はないと言われました。私はタバコを吸うわけではないので、壁を汚したわけでもありませんし、丁寧に部屋を扱っていたので、特に修繕すべき点はないように思います。最近は敷金・礼金0円という不動産屋さんも増えてますし、全くお金が返ってこないということには納得ができません。そもそも敷金・礼金の法的な性質は何か、また何を基準に返還するのかしないのかを決めているのか、法的な根拠も含めて教えてください、という質問です。カホはどう思う？
修繕費の金額によると思うな。
私も思う。
修繕費と敷金の差額は返還されるんじゃないかな。
どうだろうね。そこで本日は岐阜県弁護士会所属の小森翔吾先生にお越しいただきました。小森先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい、まず敷金とは何かをご説明したいと思いますけれども、敷金ってどんなものだと思いますか。
敷金っていうのは修繕費とかですかね。
はい、大きく間違ってはないですけれども、説明していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、敷金というのは、家主の借主に対する賃貸借契約上の債権を担保するために、契約時に借主から家主に支払われる金銭のことです。
はい、
ご質問の敷金の額についてはですね、 地方の観光によっても異なってますので、定まった基準があるわけではありませんけれども、
はい、
居住用物件の場合、一般的には賃料の1ヶ月分から3ヶ月分であることが多いようです。
はい。
そしてこの敷金が担保する債権、まあ、これは借主から見れば債務ということになりますけれども、この賃貸借契約から生じる、借主の家主に対する、一切の債務が担保されることになります。
はい。
そして、賃貸借契約が終了して、借主が建物を明け渡した時点で、賃貸借契約上の債務が残っていれば、差し入れられていた敷金からこれらの額を控除して残額がある場合に、借主にその残額が返還されることとなります。
はい。
そしてその敷金が担保している債務としては、例えば未払いの賃料ですとか、賃貸借契約終了の際の原状回復費用が考えられます。
はい。
賃貸借契約においては、借主は、賃借物件を家主に返還を原状に回復する義務がありますけれども、これを、原状回復義務というふうに呼んでるんですね。
はい。
そして、今回のご相談では、家主さんが敷金を返還しない理由について修繕、家主の方は今説明した、借主の家主に対する債務のうち、原状回復義務に、敷金を充当する必要があると主張しているものと思われます。
はい。
そうすると今回相談者の方に敷金が返還されるかどうかは、建物の賃貸借において借主が原状回復義務を負担する範囲がいかなる範囲なのかということになります。
はい。今回の相談者の方によれば、タバコを吸うわけではないので壁を汚したわけでもありません。生活で使われる部分も原状回復義務に含まれるんじゃないかなと思うんですけど。
はい。この原状回復義務の範囲につきましては、間請求訴訟を提起して裁判になっているケースも多いです。傾向をまとめると次のように整理できます。
はい。
裁判所はですね、その、賃借物件を使用する経年変化に伴って通常生じる損耗、その賃料はですね、そういった通常損耗あるいは自然損耗による物件の価値が減少する分の評価も考慮して金額が算出されているというふうに考えています。
はい。
まあ、つまりですね、損耗分の原状回復費用を支払わせるのは二重に回収していることになってダメだということを言っています。
はい。
はい。そしてこの点についてはですね、今年の3月に最高裁判所が敷引特約の有効性について初判断を示したということを申し上げたいと思います。
はい。
賃貸借契約終了時には敷金のうち一定額、これについて最高裁はこの敷引特約については、原則として有効、当然に無効だとはしなかったわけです。
はい。
ただ、その敷引される金額がその賃料月額の2倍から 3.5 倍だったそうなんですけれども、この場合は、差し引くことを有効だというふうに判断しました。
はい。
はい。以上を参考に今回の相談を整理しますと、
はい。
今回の件ではまずは、相談者の方は自分の賃貸借契約の内容を確認することが重要です。
はい。
そしてもしですね、負担する範囲について何も特約が見当たらないということであれば、原則通り自然損耗に関する原状回復義務は毎月の中から敷金差し引くことはできないと。また、賃貸借契約に特約がある場合でもですね、自然損耗分の原状回復も別途借り主が負担する、まあ、しかしですね、先ほど述べたようにその特約が敷引特約であってですね、この敷金から近隣との賃料相場の比較という要素にもよるんですけれども、その敷引金額が月額賃料の2倍から3倍を超えないということになります。
はい。
まあ、この場合分けを参考にですね、ぜひ契約書を一度確認してみていただければと思います。
はい。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さん日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。 日のエストレジャー。このコーナーは朝日大学の体育会部活に所属し、華やかかつ誇らしい活躍をされる1年生から4年生までの法学部生の部活でのお話や、実は内緒、ここだけの話といった情報を聞き出すため、あらゆる角度からナホが独自の鋭い視線で見つめ、いろんなことをインタビューしちゃうコーナーです。さて、今日は寡黙で正義感あふれる真面目だけど穏やかなバレーボール部部長、森翼先輩だよ。
え、キャプテンなんだ。
そう、キャプテン。エストレジャーのコーナーでキャプテンが来るの初めてだね。
そうだね。
うん、
森先輩は体育会バレー部に所属されてるんだ。
うん。
何人くらいの部活なの？
朝日大学体育会バレーボール部には36人いるんだよ。
え、男子だけ？
そう、男子だけで。
じゃあ雰囲気はどんな感じなの？
普段は普通の大学生で仲良くやってるけど、部活中はしっかり切り替えて決まりをきちんと守ってくれて、目標に向かって頑張れるいいメンバーだって。じゃあちなみにバレーはレギュラーになれるのは何人なんだっけ？
バレーは確か6人？あれ、7人だ。
そう、
うち1人は守備専門の人だよね。
そうそうそうそう、ポジションが守備専門がリベロで、ちなみに森先輩はリベロなんだよ。
あ、森先輩はリベロなんだね。
そうそう。それで他にはトスを上げるセッター、ブロックとエークイックなどをするセンター、スパイクとレシーブのレフト、スパイクをするスーパーエースがいるんだよ。
へえ、結構細かいポジションの役割があるんだね。
ベンチには14人入れるんだって。
どこの部活もレギュラーになるのは大変だね。
ねえ。
そんな森先輩が夢中になるバレーボールのルールを簡単に説明してほしいな。
自分のコートに来てから3回でボールを向こうに返します。これが基本で、普通は1セット25点、もしも得点が24対24になったら2点差つくまでやるんだよ。それで5セットマッチで先に3セット取った方が勝ちです。
なんか中学校の時に習った気がする。
そうそう、本当はもっと細かいルールがあるんだけど、簡単に言えばこんな感じだって。
じゃあどうして森先輩はバレーボールを始めたの？
それはね、中学校1年生までは野球部だったんだって。でも自分に合わなくてやめて、フラフラ何もせずにいたんだって。
それでどうしたの？
その時の夏にバレーボール部監督に偶然誘われたんだって。
じゃあスカウトだったんだ。
そう。
それですぐに入ったの？
そうじゃないらしいよ。森先輩の中学のバレー部はめっちゃ厳しいらしくて、どうしようかすごく迷ったって。でも担任の先生ともう一人の先生、バレーボール部の監督に説得されて、続かないだろうなって思いつつバレーボール部に入部したんだって。
そうだったんだ。
うん。
今でもやってるってことはきっと高校も続けてたんだよね。
そうそう、本人も意外って言ってたんだけど、高校でもスポーツ推薦でスポーツクラスがある学校のバレー部に入って続けたんだって。
え、スポーツクラス？
そう、私学の学校で、ノンタイトルの試合では大阪2位で、全国私学大会には毎年出てる学校で、修学旅行もなく文化祭も出し物ができなくてバレーに明け暮れたらしい。
わあ、じゃあバレーボール漬けの生活だったんだね。そこから朝日に来たんだ。
そう。
やっぱりバレーボールをそれだけ続けてくるって大変だよね。でもそれでも続けたバレーボールの魅力とは？
他のバスケとかラグビーはボールを保持できるけど、バレーは触れるのは一瞬で、その一瞬で他の人と連携を取らなくちゃいけない、チームワークが必要不可欠なスポーツ。自分はバレーに人生を変えてもらって、バレーがなかったら今の人生はなかった、だからバレーが好きなんだって。
そうなんだ。すごい奥が深いね。
ね。
森先輩は朝日大学ではキャプテンをやってるみたいなんだけど、やってて大変だったことは？
やってて大変だったことは、自分がやることをやってないと人を叱れないから他のチームメイトの模範になることと、4年生の先輩が2人しかいないらしいんだよ。それでまとめるのが大変だって言ってた。
そっか。キャプテンってそれだけで責任が生じるもんね。でもバレー部はお休みがあるの？
あるある。
その時は羽を伸ばすんじゃないかな。
そうだね。お休みの日は友達と飲みに行ったり、少し遠出をしたり、今は就活をしたりするって。遊ぶ時は思いっきり遊ぶ、だけど朝日大学体育会バレー部の一員っていうことを忘れないって言ってた。
そっか、それってすごいいい心構えだよね。 私たちが遊ぶ時も朝日大学放送局の一員ということを忘れないように遊ぼうね。
もちろん。それで忙しい部活の合間をどうやって勉強していたかも聞いてきたよ。
お、どうやって勉強してたの？
きちんと授業に出ることと、わからないことをそのままにしないこと。監督が勉強できないのはわかる、だから勉強できないなりに誠意を見せろって。
おー、ごもっともだね。
本当だね。
見習います。
はい。
森先輩の将来の夢は？
警察官になることだよ。
おー、なんで？
なんでも人の役に立つことが好きだからって。あとは親の勧めもあったし、気力的にも体力的にも自分には向いてるかなって思ったからだって。
そっか。
うん。
警察官になって活躍されることを祈ってます。
はい。最後に法学部生に一言いただきました。
はい。
きちんと授業に出て勉強してくださいって。この期間は今しか味わえないので、後悔をしないように毎日を過ごしてください。
はい。
いかがでしたか？これからも体育会運動部で一生懸命活動を続ける法学部生を、なほ独自の視点で紹介していきます。気になったことや聞き逃したことは、ホームページにて。来週もお楽しみに。これからも、なほ独自の視点で体育会部活で活躍する法学部生を紹介していきますね。以上、輝け朝日のエストレジャーのコーナーでした。
78.5 FM Watch。 思いっきりスタディ。このコーナーは、私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆さんにも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。今日は民法の債権者代位権をやるよ。
はーい。って私、債権者代位権勉強してない。なんで？
だって講義の時、ナホは風邪でお休みだったでしょ。
あー、そっか。じゃあ今日はリスナーの皆さんと一緒にナホも勉強します。
じゃあ早速説明から入るね。
はい。
債権者代位権とは、債権者が債務者に代わってその権利を行使することだよ。債権者は責任財産を守るために、債務者が管理を怠って放任している場合について、債務者の財産の管理に介入することが許されてるってことだよ。
あー、なるほど。貸したお金を返してほしいとき、債務者がお金を持ってるのに返してくれなかったら困るから、債務者の財産管理に介入できるようになるんだね。
そういうこと。
うん。
でも、どんな財産管理にも介入できるわけじゃないんだよ。
あ、わかった。生活用品とかでしょ？
そうそう。
うん。
債務者の生活に欠くことができない衣服や寝具、家具や台所、畳などを差し押さえ禁止財産っていうよ。
差し押さえ禁止財産ね。
うん。他にも差し押さえ禁止債権っていうのがあって、これは給与債権の4分の3に相当する部分のことだよ。この差し押さえ禁止財産と差し押さえ禁止債権、あと抵当権やその他の特別担保の目的となっている財産は介入することができないんだよ。
なるほど。ってことは、じゃあ今のを除く財産が責任財産なんだね。
うん。
うん。
債権者代位権の要件は、非保全債権があることと、代位行使される権利があること、債権保全の必要性があることの3つだよ。
よくわかんない。
1つ目の非保全債権があることっていうのは、
うん、
まず債権者代位権を行使しようとしても、そもそも債務者に財産がなかったら行使できないよね。
あ、確かに。お金を返せって言われてもないものは返せないし、債権者が介入しても仕方がないよね。
そうだね。
うん。
非保全債権は原則的には金銭債権ってされてるんだよ。
はい。
二つ目の代位行使される権利があるっていうのは、一審専属権ではないってことだよ。
一審専属権？
うん。一審専属権っていうのは、
うん、
慰謝料請求権や扶養請求権などの他の人に移転しない性質を持つ権利のことだよ。
ああ、なるほどなるほど。
3つ目の再建保全の必要性があることっていうのは、非保全再建の履行期が到来していることと、債務者が無資力であることと、債務者が権利を行使していないことだよ。
あー、履行が来てないのに再建保全の必要はないもんね。
そういうこと。じゃあここで問題を出すね。
はい。
A さんが100万円貸した債務者 B さんが期日に返済しませんでした。 B さんはさらに C さんに対し売掛代金債権120万を持っており、 C さんは D さんに対して賃金債権を70万円持っているとき、どのような方法が考えられるでしょうか。
今日の難しくない？ A さんが B さんに100万円を貸してて、 B さんが C さんに120万貸してて、 C さんが D さんに70万貸してるってことだよね。
まあ簡単に言えばそういうことかな。
ってことは債務者に対する債権の保全の必要性があったら、債権者は債務者の財産管理に介入できるよね。それで
責任財産は回収できるけど、ないものは回収できないよ。
あ、わかった。 A さんは70万円回収できる。
正解。 A さんは B さんの代わりに C さんから70万円回収して受け取れるんだよ。それで差し引き30万円の債権が残るよ。
なるほど、よくわかった。
では今日はここまで。
はい。
リスナーの皆さん、わかりましたか？これからもカホが法学部の講義で学んだ専門科目について皆さんに知識をどんどんアウトプットしていきますね。もし間違ったことを言っていたらどんどん訂正してくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、思いっきりスタディのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設の紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて、今回は商業高校を中心として高校で商業を学んでいる高校生の皆さんへ、朝日大学での有利な情報を提供させていただきます。朝日大学には法学部法学科、経営学部経営学科、経営学部情報管理学科、経営学部ビジネス企画学科及び私学部私学科の3つの学部、5つの学科がありますが、その中の経営学部経営学科では会計のスペシャリストを育成するために会計コースを設けます。朝日大学経営学部は1985年学部開設から4半世紀経て7000名以上の卒業生を輩出してきました。そしてこの度岐阜県内においてより高度な商業教育の実施、新たな教育手法の開発、さらには高度な会計資格を取得するという若者の夢を大学で実現することを目的として会計コースを設けます。この会計コースにおいては商業高校在学時に日照簿記検定1級に合格されている方に対しては会計士や税理士になるための資格試験の受験指導を行います。また商業高校在学時に日照簿記検定2級に合格されている方に対しましては1年次2年次の正規カリキュラムの中で日照簿記検定1級に合格するための受験指導を行い、3年次4年次の正規カリキュラムの中で税理士試験合格のための受験指導や会計マインドを備えたビジネスマンを育成するための指導を行います。
なお、この会計コースには特別な奨学金制度があります。出願時において日照簿記検定1級かつ出身高等学校長から推薦されたものが AO 入試または一般推薦入試で合格した場合、2種奨学生として1年間に年間授業料の半分に相当する47万円を給付します。1種奨学生および2種奨学生のいずれも入学後に本学の定める 一定の学業成績基準をクリアしていれば、次の学年も、その次の学年も、その次の学年も奨学金給付が継続します。ですから一種奨学生は最高で380万円、二種奨学生は最高で188万円の給付を受けることが可能です。以上、朝日奈央でした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井玲香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを。
さっきの犬派猫派の話だけど、ナホの答えは、
大野先生は統率力があるから野良猫の大将で、
うん、
カホは可愛いところもあるけどちょっと気が強いからアメリカンショートヘアかな。
あー、納得かも。
でも、まあ、カホは意見が割れそうだよね。
うん、うちの放送局は比較的女性陣は猫っぽいよね。
そうだね。でも全パーソナリティのヨネ先輩は犬っぽいかも。ちなみに、じゃあ私は例えるとあれかな、どっちかっていうと猫かもしれないね。
それは確かに。
うん、
あと男性陣は全体的に犬っぽいかも。
確かに犬っぽい。案外面白いね。大学生になっても盛り上がる会話かも。
そうだよね。
うん、
別にね、犬とか猫だけじゃなくても動物に例えたらっていう風でも面白そうだよね。
そうだね。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URLamebro.jp/low-watch/ またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは朝日大学法学部ナホと
カホでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。